聖書を読みいたします。ヨハネの第一の手紙3章20節から24節までをお読みいたします。なぜならたとえ私たちの心に責められるようなことがあっても、神は私たちの心よりも大いなる方であって、すべてをご存知だからである。愛する者たちよ、もし心に責められるようなことがなければ、私たちは神に対して確信を持つことができる。そして願い求めるものは何でもいただけるのである。それは私たちが神の戒めを守り、御心にかなうことを行っているからである。その戒めというのは、神の子イエス・キリストの御名を信じ、私たちに命じられたように互いに愛し合うべきことである。神の戒めを守る人は神におり、神もまたその人にいます。そして神が私たちのうちにいますことは、神が私たちに賜った御霊によって知るのである。神の戒めを守る人は神におり、神もまたその人にいますという題で御言葉に聞いてまいります。タイトルですけれども、神様の戒め、もしくは命令ですね、を守る人は神様におり、神様もまたその守る人にいてくださるというですね、神様はどこにおられ、戒めを守る人はどこに置かれるのか、一つの大事なね、ことを思い巡らしていきます。神様はどこにおられ、戒めを守る人はどこにおられるのか。神様は戒めを守る人のうちにおり、また戒めを守る人は神様のうちに置かれるということですね。これが一つの鍵語ですよね、キーワード。うちにおられ、うちに置かれると。そもそも作られた私たちは、作り主とそれほど近い間柄だったでしょうか。罪による隔たりは大きく、近寄ることも、直に見ることもできないような、神の民でさえ直に見ることもできないような間柄でした。で、そこから救い出されたのですから、ものすごいこと、変革が私たちの身に起こったわけですね。戒めを守るということは、御言葉に聞き従うということですよね。神の側にあって味方であるということです。その人は神の守りや支配の中におらせていただけるということ、三つ翼の陰に守っていただくというようなね、言葉もありましたけれども、天地の作り主である神様がその人のうちに宿ってくださるというですね、まさしく神の奥義、ミステリーですけれども、はい、そのようなことが起こるんですね。三章の20節、なぜならたとえ私たちの心に責められるようなことがあっても、神は私たちの心よりも大いなる方であって、すべてをご存知だから。信仰が与えられて、イエス様がどこまでも正しく清いお方だと知らされたところから、私たちがこの地上の歩みにおいて、いくつかの選択肢があったときに、これは果たしてイエス様が望んでおられることだろうかとかですね、後ろめたさであるとか、良心の咎めを感じる、そこに気づかされるということ、今までそれがなかったわけですから、そこに気づかされるということは、すでに聖霊なる神様がうちにおられるということです。聖霊なる神様は私たちに気づきを与え、イエス様の御言葉を思い出させてくださいます。まず私たちは神様の御子イエス様が十字架にかかって死んでくださるほど神から愛された存在だ、神から愛されているんだということをしっかりと受け止めていきたいと思います。少し戻りますが、3章の1節、ヨハネの第一の手紙3章の1節、私たちが神の子と呼ばれるためには、どんなに大きな愛を父から賜ったことか、よく考えてみなさいと。私たちが神の子と呼ばれるためには、どんなに大きな愛を父から賜ったことか、よく考えてみなさい。その私たちが、少しまた飛びます、18節、3章の18節、行いと真実と思って愛し合うところに、神様に愛された私たちが行いと真実と思って愛し合うところに、私たちが真理から出たものであるということがわかるって言うんですね。で、その変化はまだ神様を知らない者たちにもわかるようになるわけですね。イエス様がどのようなことをなさったか知らない者にもわかるようになる。 そのような時、神の御前に心休んじていられるとヨハネは言いました。たとえ私たちの心に責められるようなことがあっても、責めるのは自分の心、自分たちの心ですが、責められるようなことがあっても心が休んじていられるというのはどういう状態でしょうか。どのような状態でしょうか。すでに罪の問題は解決されたと、イエス様の十字架によって罪は釘付けにされたんだと確信を持つときに、心に平安が満たされます。一章に戻って、確認しましょう。ヨハネの第一の手紙一章の八節、もし罪がないというなら、それは自分を欺くことであって、真理は私たちのうちにいない。9節、もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださる。いよいよ、神様の清い性質に預からせていただけるということです。私たちが神様の戒めを守るならば、神が私たちのうちにおられ、神もまた私たちのうちにおられることをしっかり確信持たせていただきましょう。神の戒めを守る人は神におり、神もまたその人にいますという題で2つのポイントで味わいます。1つ目、神に対して確信を持つことができる。神に対して確信を持つことができるって言うんですね。3章の21節。愛する者たちよ、もし心に責められるようなことがなければ、私たちは神に対して確信を持つことができるんだ。確信を持つことができる。どのような確信を持つことができるでしょうか。神は怒っておられたが、裁きたいのではなく、なるべくなら裁かずに済むことなら、ね、裁くことなく済ませたいお方だったわけですよね。そのことのために、ずっと私たちに、罪人に近寄ってくださったお方。ヨハネによる福音書の3章の16節、ヨハネによる福音書の3章の16節に目を向けてみます。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によってこの世が救われるためである。ね、神様はどこまでも正しいお方で、罪の汚れをそのままにしておくことはできないけれども、その怒りを御子イエス様にぶつけることで解決なさったんですね。イエス様を十字架につけるということで解決なさった。また、どんなことに確信を持つことができるか。自分がどこにいて、どなたに所属しているんだろうか。誰のものであるか。私たちは宙ぶらりんな状態ではないということについても確信を持つことができます。難しい言葉ではアイデンティティと言いますね。自分は何者で何に所属しているかということですよね。そのことについて確信を持つことができる。その私たちが願い求めるのは、ヨハネの第一の手紙3章に戻りますが、3章22節、そして願い求めるものは何でもいただけるのであるですね。私たちが神の戒めを守り、御心にかなうことを行っているからであると。もうすでに神のものとされているので、願い求めるものは、とこう続いていくわけですけれども。自分を、私たち自身を責めるのではなく、御言葉の語りかけに耳を傾けてみましょう。果たして、私は神様の戒めを守り、御心にかなうことを行っているだろうか。今もなお行い続けているだろうか。願い求めるものを何でもいただくという目的達成のために、神様の戒めを守り、御心にかなうことを行うのではありません。それでは本末が転倒してしまうんですね。私たちが神の戒めを守り、御心にかなうことを行っているところに注がれるようにして与えられる。これが神様の順序であり、神様の秩序ですよね。その戒め、守るべき戒めっていうのは23節にこう記されています。神の子イエス・キリストの御名を信じ、私たちに命じられたように互いに愛し合うべきことである。神の子イエス・キリストの御名を信じ、互いに愛し合うべきこと。 イエス様は、お神の一人子、救い主と信じておられるでしょうか、互いに愛し合っているだろうかということですよね。私たちはイエス様の十字架の死による贖いと三日目のよみがえりを信じて、救いに預かり、神のことをされました。永遠の命は与えられたと確信を持たせていただけます。では、イエス様がとことんまでに愛してくださったものを、同じく愛された愛で互いに愛し合っているだろうか。イエス様が命を注いでまで愛したものを蔑んだりしてはいないだろうか。そのように考えるとき、願い求めるものは何でも与えられる。物質的なことであるとか、体の痛むところの癒し、まあ、それらはもう、ね、できるお方ですから、もちろんのように与えられるでしょうけれども、それにとどまることではないんだということですね。へりくだってイエス様と同じ姿に変えられることを、私たちは求め続ける、その姿勢、生き方が大切になってくるわけですよね。二つ目のポイントを味わってまいります。二つ目、神が私たちにいますことは、神が賜った御霊によって知ると。神が私たちにいますことは、神が賜った御霊によって知る。24節、神の戒めを守る人は神におり、神もまたその人にいます。そして、神が私たちにいますことは、神が賜った御霊によって知るのである。神様ってどこにおられるんだろうか、そばにいてくださるのだろうか。もちろんそばにおられますが、私たちの、信じる私たちの内側にいるんですね。また私たちも神の内に置かれるということです。そういう不思議、神様の奥義ですよね。それらを賜った御霊によって知るっていうんですね。イエス様を救い主と信じ、十字架の贖いと三日目のよみがえりを信じる者の内側に、三位一体からなる神のお一方が住まわれるという不思議です。神ご自身が私たちにおられるということは、信じる私たちを宮であるとか神殿としてお住まいくださるということです。イエス様が栄光の体によみがえられ、天に昇られたからこそ実現した神様の技です。三位一体からなる神のお一方、聖霊なる神様が一体何のために私たちの内側に住まわれるんだろうか、おられるんだろうか。それは私たちが救いに預かった理由、その目的に大きく関わっているんですね。罪を抱え、神に背を向けていた私たちが迎えようとしていた罪の滅びから救い出すために、イエス様が十字架にかかることで、尊い犠牲を支払ってまで、神ご自身のものとしてくださった、贖い取ってくださった。神の清い性質に預からせるために、そうしてくださった。罪の縄目から解き放ち、神ご自身が私たちを導き、その守りの中に、御翼の陰に置いてくださる。この世であるとか地上、それは愛が冷え、神様の秩序が乱されたこの世であるとか地上に、神様ご自身が私たちを通して現れてくださるために、まるで神様が見えないような時代にあって、今も生きて働かれる神様が現れるために、それをなさったわけです。このヨハネの時代、初代教会では、ローマ帝国の迫害を受けるさなか、公にこの信仰告白であるとか、礼拝を捧げられないような状況にあった。そうすると、どうするかというと、地下であるとか洞窟に入り込んでですね、魚のシンボルを見かけたことありませんか？車の後ろに魚のシンボルのね、ステッカーを貼ってあったりする。そのギリシャ語の魚の綴りがイクスースと言います。覚えても覚えなくてもいいんですけれども、それは5文字あるんですけれども、イエス・キリスト、神の一人子救い主。イエス・キリスト、神の一人子救い主。これらの頭文字を一気に並べると、ギリシャ語で魚を意味する文字になるんですね。単語になるんですね。聖霊なる神様は彼らと共におられ、その迫害を受ける彼らと共におられ、いかなる状況にあっても、戒めを守る人は神におり、神もまたその人にいますことを確信させました。御子イエスの御名を信じ互いに愛し合う、その戒めを守る私たちはすでにこの世のものではなく、 神におり、神もまた私たちのうちにおられます。私たちを通して主の皆が崇められ、一人でも多くの人々に愛が、永遠に変わらぬ愛が述べ伝えられるように祈り求めましょう。御言葉を読んでお祈りをいたします。その戒めというのは、神の子イエス・キリストの御名を信じ、私たちに命じられたように互いに愛し合うべきことである。神の戒めを守る人は神におり、神もまたその人にいます。そして神が私たちのうちにいますことは、神が私たちに賜った御霊によって知るのである。天の父様、皆を褒めたたえます。私たちがかつてあなたに背を向け、あなたから離れ、あなたの敵であったにもかかわらず、あなたは私たち一人一人が罪による滅びを迎えるのではなく、かえって救い、そこから救われるようにと、大事な御子をこの世に使わしてまで、神であられた方を人にならせ、あの十字架にかからせるまでに、私たちのことを愛してくださった。その怒りは、すべてイエス様にぶつけられ、イエス様は本来私たちが見捨てられなければいけないところ、イエス様が見捨てられてくださった。そのことによって私たちは、贖い取られ、罪許され、すべての罪が清められ、今や神の子と呼ばれる立場をいただいている。そればかりかイエス様は死んで終わりではなかった。三日目に死人のうちより蘇り、栄光の姿に変えられた。私たちはそのことも信じます。それによって永遠の命が約束されているということ。この地上においてもその希望に生きることができるように、信じる私たちの内側に聖霊なる神様が今住んでくださっていることを感謝いたします。神の戒めを守ること、イエス様の御名を信じ、また命じられたように互いに愛し合う者に神もいてくださり、私たちも神にいるという、信仰でもって確信得させてくださいますように。この賭けのある日々だらけの私たちではありますが、そこにあなたが住んでくださることによって、まだあなたを知らない、出会ったことのない一人でも多くの方々に、あなたご自身が豊かに現れてくださいますように。御国御栄のために、私たちを、私たちの集う教会を用いてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。